皆さんこんにちは、小平です。
ハルです。
ゲームなんとか第111回です。
はい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、今回の本編も前回の続きの三大対戦ゲームの話をするわけですが、
するわけですよ。
まあ、今回もそれまで証拠りもなくオープニング投稿するという、
いつものクソ長いオープニングテーマをオープニング投稿していきますよ。ま
あ、近況的なね。
近況としてはですね、
うん、
僕スイッチ買って、
うん、
ゼルダ始めたんですよ。ゼルダ、
おー、そういやツイッターに上げてましたね、画像。
ブレスオブザワイルド、
ついにゼルダバージョンを捧げる。
ついにですよ。もう35年生きてついにゼルダしたんですよしてるんですよ。
すごいね。もうね、いきなり最初がそれっていうもうなんか他のに戻れるんだろうか逆にみたいな。
大丈夫大丈夫、ドラクエ11からも始めてるからさ
まあそうだね、
いけるもんだなと思う。
最新からとりあえず手つける
確かに。でも変なやつだなって自分でも思うよね
まあでもやって外れはないと思いますよ。
うんうん、まあで今どのくらいなんだろうな、その、うん、ゲーム全体のボリューム感全然わかんないんだけど、
うん、
20時間はやってないのかな、十何時間とかだと思うなっていうぐらいの、
うんうん、
そのぐらいのプレイ状況でしょうか、
うんうん、
でたった今の近況というか、うん、今の状態の感想をみたいなところを言うとね、
うん、
まあ、やる前からゼルダすごい名作っすよって、
はいはい、
結構いろんな人に言われたんですよ。
まあもういろんなとこでも評価されまくってるからね。そう、まあ、
世の中的にもすんごい評価高いし、
うん、
まあ、今更ながらゼロやってみようかなって僕がぼやぼや言ってる時にも、いやあれは名作ですよとみんなが言ってくれてたわけですよう
ん、うん、
で正直ね、その絶大な前評判を聞いて、
はいはい、
買って遊んでみての最初の10時間ぐらいは、
うん、
ほーんみたいな感想だったんですよ
言うほどみたいな。
そう、そんなかって思いながらずっとやって
たおー、なるほどね、
うん、なんかね、こういまいちね、みんながこう最高のゲームとかいうのがね、
うん、
正直よくわからんって、
うんうんうん、
このゲームはオープンワールドの RPG ですよね。
おお、そこから。
でもそれだけじゃないですかって正直思ってたんですよ。
ウィッチャーの方が面白いんじゃないみたいな。
ああ、そう、まあ最悪そこまで思ってた。例えばね、最悪そのレベルは思ってた。
はいはいはい。
で、何でしょうか。まあもちろんそれ僕がゼルダを初めてやってるっていうのもあるような気はしていて、
うんうん、
正直、ゼルダの背景知識が一切ない。
あ、まあまあまあ、そうですよね。
知ってるのは、ゼルダ姫、リンク、ガノンの3単語ぐらい。
そうだね、まあそれ以外あんま知る必要なさそうな気もするけど
もうこれが悪いのかな、いやゼルダバージンがこれってのは良くなかったのかなって思いながらね。
最初の手に入れるアイテムはブーメランとか、なんかそんなイメージ、
うん、そうそうそうそうそうそう、なんかとりあえずハートなんでしょみたいなね
そうそうだね
ルッピーなんでしょみたいな、 そのレベルなのね、本当に。
うん、
でまあオープンワールドで、まあなんか遊んでく中で、うん、わあなんかやっぱオープンワールドだね、何すればいいのか全くわからんわとか思いながら、
あ、そんな投げ出され具合なんだね結構ね。
とりあえず走り回りますわって思いながら、
うん、
本当に物語の序盤は人もいねえんだわ、
うん、ああそうなんだね。まあ本当何もないとこにポンって出される感じだ。
何もなくて見知らぬおじさんがいるだけなんだわ。
お
そう、見知らぬおじさんも何も語ってくれねえんだわ
そうなんだ、孤独
もうそういう寂しいのダメなんだ僕って思いながらね。
もうカカシみたいなおじさんなんだ何も言わねえみたいな。
そう、いや、もう誰だお前はみたいなこと、まあ、あっちの方に行けばいいんじゃないかなことみたいなことで、それを言うだけみたいな。
え、剣ぐらいは渡してくれたりしないの？
もう剣もなくても、
何もない、
木の枝振ってましたよ僕は。
あ、やっぱそうなんだ
でね、まあ、うん、遊んでいく中で、まあ、ゲーム自体はね、なんか、いまいちピンとこねえなって思いながらで、
うん、
ただ進んでいくと、なんかね、うん、タブレット、スマホ、
はいはいはい、
なんだろうなっていうぐらいの、そういうのをモチーフにしてるのかなっていう、シーカーストーンっていうアイテムを手に入れて、
うん、
そのシーカーストーンを使って、なんか、祠の中に入ると、祠の中で特殊能力みたいなのを手に入れたりとか、
はいはいはい、
あとはなんかその、ハートの、 ゲージを増やすための材料みたいなの手に入れたりみたいな、
ハートのかけら的なね。
そうそう、 なるほどなと、なるほど、ゼルダはこうしてこう謎解きみたいなことをして、うん、あのそこからいろんなここにああいうものがあるんだとか、時折人に出会ってみたいなゲームを進めていくんだな、ふんはーとか思ってたんですよね、
うんうん、
まあその謎解き要素は確かにすっげーよくできてると思ったんですよ、
うんうん、
スカイリムでこれはねえわって思いましたよ
まあそうだね、あんまアクション性高くないからな、スカイリムはな。
スカイリムは確かに割とゴリ押しで進めたわって思いながら、
ね、飛んだり跳ねたりしないからな、
うん、
うん、
みたいなことを思いながら、うん、よくできてるオープンワールドのゲームっていう風な感じでしばらくいたんですよ、
うん、
でだんだんねお話が進んでいくと、うん、そのお話自体がようやく分かってくるというか、
はいはい、
だからどうもねその遊んでいく中で、
うん、
寂しいっていう気持ちだけが僕の中で募っていくんですよ。
序盤はってこと？
あるけどもあるけどもモンスターが出るだけ、魔物が出るだけ
なんか人間がいないんですけど、
目があったら殴りかかってくるなんかよくわかんねえもうなら、なんかラピュタとかに出てくるなんか巨神兵みたいな、なんか変なよくわかんねえ機械が僕にビームを打ってきて、ビームを食らったら即死みたいな、
わお
これ何みたいなことを思って、弱めの敵には襲いかかって宝箱を漁るけれども、うん、強めの敵にはなんかこそこそ隠れながら進んでいく
逃げ惑うみたいな、
そんなリンクっていうゲームをずっとしてたんですけども、
うん、
どうやらねちょっとネタバレは入っちゃうっちゃ入っちゃうんだけども、
うん、
おはゲームの全体の構成としては、
うん、
100年前にガノンにハイラルが滅ぼされてしまったらしいと、
はいはいはい、
でリンクはその時の仲間たちの助けによって封印というか、
まあ、生かされたというか、
そうコールドスリープ的なやつというか、
はあはあは
あ、100年間眠りについて生きながらえていましたよと。
なるほどね。
ただ100年経ってるのでリンクの記憶はない。
ああ、まあそういうことにしとこう
周りに知ってる人ももう生きていないという、
切ない
という状況らしいと、
はあはあ、そんな設定なんだ。
だんだんねそのあの人はちゃんと出てくることは進めていくと分かったのよ、
うんうん、
街はある、街はある、でも相変わらず僕を知ってる人はいない、
うん、まあまあ100歳以上ですからもうね。
そ
う、
旅人さんようこそ、なんて名前なの、リンクって言います。リンクいい名前だね、
うん、
なんかどっかで聞いたことある気がするけども気のせいかなみたいなこと言われるみたいなね
まあ伝説上の人物みたいになってるわけね。
そうそうそう、もうなんか聞いたことあるけども知らん、そんなこんな若いリンクとはやつ知らんみたいな感じの流れでね、うん、とにかく寂しい、僕を知ってる人はごくまれにおばあちゃんが出てくるみたいなね、そういう感じなんですよ。
あ、なんとなく知ってるみたいな人が出てくるんだ。
リンクか、お前が、あ、生きてたんだな、よかったよかったみたいな、うん、ハイラルを救ってくれたもれみたいなこと言われるんですよ。いやー孤独だわこのゲームって言ってっつってね、
知ってるやつがいねえって、
俺このまま一人でガノンと戦うのつって、いやまあでもな
ー、まあ、パーティー組むゲームでもないしね。
そう、仲間が連れて歩くようなゲームじゃなかった気がするもんな、しょうがねえよなーっつって、ね、
そうね。
ただどうもお話を進めていくと、その100年前の戦いの中に、
うん、
4つの4体の神獣とかっていう、神の獣と書いて神獣っていうのがいたらしくて、
うんうん、
なんかもうビジュアルもほんとワンダと巨像の巨像みたいなのがいるんですよ。
おうほう。
でそれが100年前にガノンに乗っ取られちゃったと。
おう。
だからまずそれを解放して仲間にするんじゃよと、取り戻すんじゃんみたいなことを言ってね、
はあは
あ、なるほどねと、じゃあその神獣とやらを助けに行きますかっつって行くと、
うんうん、
そこの中でそのまあ相変わらずの謎解きとかボスバトルみたいなのはあるんだけども、
うんうん、
その神獣の中に100年前にリンクを助けてくれた、慕ってくれた仲間たちがもう霊魂としているんですよ。
あーなるほど。
でなんか、あ、リンクお前って来てくれたんだみたいな、ひょっとして俺を忘れず助けに来てくれたのかみたいなこと言って、
魂だけが残ってるわけ。
魂だけが残ってきて、あのそのなんか呪いを解除するのね、神事を助けるのを手助けしてくれるんですよ、言葉だけなんですけども、
うんうん、
あそこの方にああいうのがこうで、ああで、ああ だった気がするみたいな、あと3つだ頑張れ、あと1つだ頑張れみたいなこと言うんですよね、
うんうんうん、
で一通りのなんか呪いのギミックみたいなのを解除すると、
うん、
そのガノンの呪いみたいなのがわーっと出てきて、
うん、
ボスバトルが始まるんですよね。
お、
でそのボスバトル前とかに、あいつには 気をつけた方がいいみたいなことを言って、100年前の俺は倒せなかったけど、リンクお前なら多分できるみたいなこと
どういう根拠だ、はあ、
よくわかんないけどみんな盛り上げ上手すぎるとか思いながらね
なるほどね、うん、
でこう一生懸命戦って倒した後に、
うん、
ありがとうリンク、この真珠も助かった、僕も100年の呪いから解き放たれた気がするよみたいなこと言って、
お
なんかその100年前そいつは解放されて、
うん、
そいつの特殊能力がリンクに宿るみたいな感じなんですよ。
ああ、なるほどね。
なんか、はあ、そいつは空を飛ぶ能力があって、うん、リンクも、大ジャンプみたいなことができるんだ、みたいな。
うんうんうん。
みたいな能力が、真珠一つ一つ解放していくと、
うん、
どうやら増えていくらしいと。
うんうん。
で、なんかね、その技を発動する時とかに、
うん、
そいつの声が、掛け声が聞こえたりするんですよね。
ああ、へえ、細かい。
その、リンク自体は、
うん、
ずっと一人なんですけども、
うん、
助けた仲間がいるやんけっていう感じがね、
俺の中に宿ってるみたいな、
100年前の思い回収できましたっていう感じがねあ、分かった、このゲームはそういうことかって、100年前の記憶をたどるゲームなんだっつって
あ、そう、今のゼルダそんなになってんだ、
やばい、熱い、やばいぞって言いながら、こう、
うん、
一人じゃない、俺一人じゃないって言いながら、うん、よし、お前ら、助けてやるし、最後、集まったらガノン一緒に倒しに行こうぜっていう感じで今、真珠二体目を解放して、僕は今、ゲームが途中盤なんじゃねえかなって、熱いな、このゲームっていう感じに今、いいですね、ようやくなりました。
いいですね。あ、こういう流れかっていうのがつかめてきたわけ。
そう。このゲームの楽しみ方が分かった。
そうか、そんなことになってんの。なんか昔のゼルダ、それこそ俺、スーファミノとゲームボーイの夢を見る島とか、うん、その辺は割と覚えてるんだけど、うん、割とね、全体やっぱ孤独というか、なんか一人冒険みたいな、うん、一人旅みたいな雰囲気がある話だったから、そんな風になってんだね今ね。
そうなのよ。
あ、なるほどね。なんかでもゼルダってなんか昔からちょっと物悲しい感じは常に出してたかもしれない。
悲しいんだよあれ、なんかね、寂しいんだよ、うん、
なんか不意にちょっと寂しいメロディーとか普通に流すよね、あのゲーム
流す。あとねBGM がなさすぎて弾く時があるんだよ
いや、それは今回オープンワールドだからってことなんだろうけど、
静かーっつってい
い、静かなーっつっていう時に、風の音と
かだけ雨が晴れた時になんかこうフワーンとかなって、うん、あ、天気良くなったーっつーぐらい、なんか超ほっこりとかに救われてる自分がいる
いいじゃない、なんか自然描写はこだわってる感あるけどね
そう、いや、なんかね、うん、気持ちが乗せられるとゲームは一気に楽しくなるね。
あ、
僕だけかもしれませんけども、
うん、まあ、特にオープンワールドで何の目的っていうか、そこら辺があやふやになったままで遊ばされると確かに何なんでしょうねみたいな、
そうなのよ、
気分には確かになるのはすげえわかる。なんかオープンワールドでもなんか明確な目的がこうイメージできてるとやっぱ全然違うっていうのはあるか
も。そうなの、そうなの、うん、ガノン倒せよって言われても、
うん、
さすがに道のり遠すぎるじゃないですか
道筋がわからんわってなるよね
なんかその4つの真珠を倒したらこんないいことがあるっていうのがこう1個感じた瞬間にパーって開けたので、うん、わーっつって、
あ、そういうことかみたいな、
うん、そう
イメージが描けるんだろうね、多分ね、そのガノンまでのこう言ってこう言ってこう言ってこうなんだなっていうのがなんとなくこうね、
そうそうそう、
まあ、自分が今までゲームやってきた経験からっていうのもあるかもしれないけど、
そうなの、
描けるっていうのはあるかもね。
そうなの、あとね、ものすごいね、雰囲気がね、やっぱりワンダと競争にめっちゃ似てるんですよ。
あ、そうなんだね。
いや、僕だけかもしれない。僕は、そう思ってしまうだけかもしれないけども。
馬出てくるし。
遊んでてそう思ってしまってね。
うん。
で、あのゲームね、ノラの馬を捕まえれるんですよ。
おう、らしいですね。
で、馬捕まえて、うん、名前決めていいよって言われたから。
あ、名前決めれるんだ。
アグロ
って、ね、やっぱそうなるよねどうすんのそれ、後から黒い馬見つけちゃったらなんてつけんのみたいなわあ、アグロいたーってなって、あ、でも俺乗ってるやつもアグロだーみたいなそうそうなりそう。
でもなんかね、とりあえず最初の馬にアグロってつけて
はい、はい、
なんかね、サブクエ的なんで、
うん、
王家の血筋を引く白馬を見つけてこいみたいなこと言われて、
うん、
もう白馬を捕まえたりとか、もうどう考えてもお前アグロではねえなっていう風な馬、色の馬とかを手に入れるようになってからもう、
うん、
もうお供アイルと同じノリで名前を付ける
し、ね、そうだろうなと思ってた今絶対三文字縛りだろうなと思って
そうそう、お前はって白い馬だからな、白田とかね
雑い
お前は青だけど青ではなんかしっくりこないな、
うん、
ターコイズブルーだな、うん、タコブとか
雑いもう
白だから僕のゼルダはねタコブ行くぞとか言ってこう今日はアグロの気分だな、うん、アグロ行くぞとか言ってもうリンクが駆け巡っていく
へ
そんな最近です。
おでも楽しそうですね。あれなんか武器とかもあれでしょ拾ってなんか耐久度とかなのあれって
あそうなのよ武器バンバン折れるのよ
あれでも逆にいいなと思って現地調達みたいなことになってくわけでしょ
あのねいやうん途中までそう思ってた
あ違うの
あいやそうなんですそうなんです、うん、あのまあゲームも僕まだ途中だから後半どうなるか分かんないけども、うん、伝説の武器とかどうなのとか思ったりはするんだけども
確かにね
あのですねあのその神獣を助けるときに、
うん、
あのその過去の人の霊魂が生んだかんだっつうのはあるんだけども、
うん、
あのストーリーの兼ね合い上今の人たちとも出会うんですよ、
はいはいはい、
今の人たちと出会って今の人たちが生んだかんだとかっていうお話もありきで、
うん、
あの一通り終わった後に神獣を助けてくれてありがとうなとか言って、
うん、
お前にこの100年前のあいつが持っていたこの武器を授けようとか言って武器くれたりするんですよ、
うん、
その武器耐久性とか言われると、
うん
使えねえんすよ。
わかる。わかるけど。え、修理的なものはないの？
あの、修理できる。
ああ、よかった。
修理できるんだけど。
うん。
いや、あの、わかるよ、わかるよ。修理できるのはわかる。
うん。
いや、でも、散々、その開発スタッフさんよと。
はい。
あの、この女の子は、
うん、
リンクのことちょっと好きだったんでしょ？
あ、そうなんだ。
その子が、大事に持ってた槍。
うん。
存在には折れねえよって僕は思っちゃうんですよ。
いやでも使わなかったら意味ないじゃんみたいな。
もう僕はねこの武器を一生折らずに背負っていくと、もうこれはパパスの剣だと思ってもう背負っていくと思ったよ。
重い。受け取り方が重い。
そう。もうだからね多分このペースでいくと4つ死に武器スロットができるんだなって思ってる。
まあそういうことになるよね。
もう絶対に使えないって思った。
わかんない、合体してこう伝説の剣的な、
あなるほどな、まあ、熱いな熱いな、それはそれで熱いな、
ソードっていうのが毎回出てくるんですけど、そのソードになるかもしれない。
そう、いやなんかね登場キャラクターが、ね、念入りにね、このアイテムとこのアイテムを持ってきてくれたら修理はできるからねとか言われるんだけど、いやそういう問題じゃねえんだよ、分かってねえお前は、
わかんねえよ。声の性格出て面白いね。
無理無理無理無理無理って言って、いや むしろあの袋くれ袋みたいな、ドラクエみたいな袋をくれって。ストックから外したいんだもんみたいなこと。
ああ、そうだね。預けとく箱くれみたいな話、ね。
うっかり折ったらどうすんだとか思いながら。
使えねえよ。もう消費普通になんか銅の剣みたいなのずっと使わ俺みたいになるわけでしょ。
そうそうそうそうそうそう。もう現地調達で拾ったどうでもいい斧とか振るわけですよ僕。
いやでもなんかさ、その現地調達な仕組み、まあ、ぶっ壊れたりするのってさ、なんか自然とさ、うん、いろんな武器を使う羽目になるわけじゃない？
なるなる。あとね、あの、うん、敵モンスターを吹っ飛ばしたら敵モンスターが、
うんうん、
あの武器手放したりするから、
そうでしょ、
胃の位置にダッシュしてね、
奪って
ざまあ見ろっつってね、もう殴りかかるんだよその武器
で、奪った槍で突き刺すみたいなこと
おら
ーっいやでもそういうのってなんかいいよねって、単純に俺は見てて思ったんだよな。
いい、
なんか自然にそのいろんな武器を使う、まあ悪く言えばハメになるわけだけど、でもなんか手にできるわけじゃない？でそのね、いろんな、まあ、アクションだったりとかも、あこんなのあるんだとか、この武器使いやすいなみたいなのを自然と試せるというか、
う
ん、いい
ね、そうなのよ。もう一通りね、あの現地調査で手に入れたザコイ槍をねひたすらたくさん拾ってね、うん、もうその場でバンバン降りながら倒していくとかね。
いいと思うんだけど。
なんつったってもう僕には仲間の100年前の仲間の武器があるから、武器スロットの残りが少ねえんだわ、捨ててくしかねえって言いながら。
そうね、重い。まあまあでもそうだよね、伝説の剣とかポキポキ折れるのかどうかっていうのはちょっと確かに気になるよね。
伝説の武器折れるのやめて。
いや知らんけどね。
いや最悪僕二度と触れない伝説の武器になるよ。
だってワンダと巨像で例えたら、あのさ、イニシエの剣がさ、もう巨像に突き刺したらポキッとか折れるわけでしょ。どないするってなるよね。
もうどうしようもないよね、うん、本当に。
あ終わったって
終わったって。
もうなんかそこはさ、
超 ちょっとはみ出たあの剣のその突き刺さった部分とか必死に足で踏んでて、あれもっと刺されもっと刺されたらやるでしょ
必死みたいな話。あでもさっきちょうどワンダの話出たからあれだけど、俺今ワンダやってますね、
うんうん、
ワンダと巨像、
リメイク移植か、
そうそうそう PS4 の移植だね、
うんうん、
ワンダと巨像ってさ最初 PS2 でさ、
そうだね、
で PS3 で HD 版が出て、
うんうん、
で今回もまたさらに綺麗になって PS4 で出ますっつって、何回同じの出すんだよって思ってたんだけど、うん、
本当だよね。
でもとりあえず俺ワンダ超好きなんでちょっとやってみますわって思ってフリープレイ版 やったんだけど、うん、PS4 版をすげえいいすげえいい、あ
いや
そう、ね、なんか全然新作遊んでる気分です私っていうあのもうなんかね画面のその背景の解像度がめちゃくちゃ高いのよ、うん、
あの
何そのドットの数が多いって意味じゃなくて、
うんうん、
物としての近寄ってもすげえ細かく描かれてるの。
ああなるほどね。
ああ実在感がすごいですねっていうか、なんかほぼ作り直しなんじゃないですかこれみたいな。なんか前の PS3 のやつって結構なんか単純に HD 版というかテクスチャーを張り替えたみたいな印象に近かったんだけど、そっちを持ってるんだけど、うんうん、PS4 のやつはなんかもうなポリゴン数めちゃくちゃ増えてますよねみたいな簡単に言うとそうそうそうそう、だからなんかね岩とかの実在感もすごい綺麗になってるしね、うん、
まあなんか僕も春さんのスクショ見ただけだけども、
うん、
あの画面の感じで巨像に乗ってぶら下がるんでしょ、
うん、だって巨像のさ顔に張り付いてるのにさ、
うん、
ほとんどアラが見えないんだよね、どんだけ描き込んでんのみたいな
すげえ
ビビる、そのサイズの巨像と戦うのたまらんすねって思いながら。
でもあのゲームは、うん、あのゲームほんと PS で出たのすごいよね。
あれはすごいと思う。でなんかいかに完成されてたっていうのがよくわかる、なんかゲームとしてはグラフィックとしてはもうギリギリのところを攻めてたんだと思うけど PS2 よくあれ動いてたなって未だに思うんだけど、うん、なんかそのシステムはほとんどそのままなんだけどさ、なんかアグロに乗ってさ、
うん、
何荒野を走るわけじゃない、
うんうん、
走ってるとさあのゲームのさあの見せ方はすごいなってこれ個人的に思うんだけどさ、
うん、
走ってると徐々にさもうワンダを画面の中心に捉えないんだよね、徐々に右とか左に馬が寄ってくんだよね、
ほう
だからすごいなんかね映像的な演出になるのよそれだけでも
へえ、あそうだったんだ、
そうそうそうそう、それこそゼルダとかもさ馬で走ってても画面の真ん中でピシッて捉えられてるわけじゃない、
うんうんうん、
馬じゃなくてワンダはねなんか走ってるとねちゃんとちゃんとっていうかその演出として右とか左にあの違和感なく寄ってくんだよね、で映像的にこういう絵面ありますよねみたいな風になるのよ、なんかもう走ってるだけで様になるゲームってすごいと思って、それで背景も綺麗になっちゃったからもうすごいってなっちゃってもうなんかどこでもスクショ撮れるの、しかも今回
へ
あの十字キーの下ボタンっていうもうすごいライトなところにスクショボタンが割り当てられてんの、ね、でそこペッて押すともうスクショモードにペッて変わるのよ、まあ、もうねずっとスクショ撮ってる本当に一体の巨像を倒すのに倒すのと同じぐらいの時間かけてスクショ撮ってるから
あーなるほどね、でもそれは楽しいね、
うん、っていうぐらいね、なんかねなんか これはまあなんか本当に新作みたいな勢いで全然遊べちゃいますねっていう、正直 PS3 のワンダと巨像はそんなに俺ハマらなくて最後までやってないんだけど、なんか今回はなんか最後までスクリーンショットというかフォトモードでこう写真を撮りまくりながら最後までいけそうみたいな、
うん、
すごい楽しいですね、なんかフォトモードであそこまで化けるとはちょっと思わなかった、い
い、ね、素晴らしい、
グラフィックが良くなってフォトモードってやっぱいいねと思って、まあまあそれ人好き好きにあるんだろうけど、それは良かったな、
なるほどね、
あとね特典みたいなやつで、
ほう
あの、まあ、よくさあのコンセプトアートとかさ見れますみたいなさ、
うんうんうん、
そういうのがあるんだけど、うん、でなんかこのレベルでこの巨像を倒すとこのコンセプトアートが見れますみたいな開放式になってるんだけどさ、うん、それの中にあの比較っていうのがあって、比較画像みたいなのがあって何これと思って見たら、うん、その PS2 の時の初代の時の写真と今作の同じ場所の写真、同じアングルの写真みたいな比較で見れるみたいなのがあって、
なるほど面白いね、それは
いかに自分の脳が補正されてたかってよくわかるみたいなあー全然違いますねみたいな、こんなのっぺりしてましたっけ昔みたいな、
あ、そう、うん、
それもね地味に、
まあ、まあそうなんだろうな。確かに僕も PS2 のワンダめちゃくちゃ綺麗だったイメージになってるけど、
うんうん、
今見たら違うのかもな、
うん、と思う。っていうか今のやつが綺麗すぎてもうなんか当時どうだったっけみたいなよく分かんなくなってくるんだけど、
そうだよ、ね、
ゲーム性がそのままだからなおさらなんかね、そうそうそう。でもまあ当時のやつも当時のやつで、いや PS2 でこんだけ表現できてたんだからすごいよねとも思うんだけど、
まあね、あれは本当オープンワールドだったもんね、読み込みなしの。
そうそうそうそうそう、
そうだよね、ワンだね、
うん、まあ、あれはちょっと過去やったことある人でもちょっとやったら驚きがあるんではないかという、
うん、
全然あの一線級の、今でも一線級のグラフィックに全然なってるんじゃないか、置き換えられてるんじゃないかなっていう感じがしてね、
うん、素晴らしい、
楽しいです、
いいと思います。
うっすうっす、
まあ
いきますか。
オープニングトーク長かったっすね。
長かったっすね。ちょっと走っちゃいましたね。走り出したら止まらなかったですね。
まあいつもの感じですけどね。
はい、
まあまあ今日もいい加減本編に行こうかと思いますけども、お待たせしました、
うん。
皆様からハッシュタグゲームなんとかを使って、はい、たくさん集め、投稿していただいた、
はい、
みんなが選ぶ三大対戦ゲームの話をしていこうかと思います。
おい、よろしくお願いします。
そんなわけで本編です。本編です。
はい、皆さんが選ぶ三大対戦ゲーム、
はい、今回本当に皆様たくさんの投稿ありがとうございました。
ありがとうございました。改めて
60通オーバーでしたよ。本当多かった、たくさんありました。
期間短いのにこんなにいただいて、まあ、ありがとうございます、
ね、賞味5日くらいだったんだけどね、
うんうん、
ありがとうございますね。
全部見ながらなんか個性出るなと思って、見させていただきましたけど、
まあ最初にどんなのがあったかなっていうので、
うん、
まあ、軽く集計したものがあるので、トップ10っていうとあれですけども、
うん、
いくつかのものを紹介していきたいと思います、
はい、
って言いながら、
うん、
一番下、はい、第9位に当たるのが何個あるんだ、うん、1,2,3,4,5,6 6個あります。
3票、
そう、3票集まっているものは6個あります。
うん、
全部読み上げていきますけども、
い
マリオブラザーズ、
おー、スーパーがつかないやつな、
スーパーがつかないファミコンのやつだね、
あのな、パワーボタンをガンガンやるやつな、
そうそう、うわってなるやつね。
はいはい。
でもう一つ、ウィーレ、ウィニングイレブン、
うん、
あ、そうそう、今日はあの割とシリーズはちょっとまとめて集計しちゃった節があります。
あ、そうですね、分けるとちょっとね煩雑になるし、うん、なんか票数減った風になっちゃうんでね。
そうそう、ウィニングイレブンも、あ、でもウィーレはでもみんなウィーレっていうシリーズ感で述べてくれたかな、
うんうん、
ウィーレがありましたっていうのと、続いてがテトリス、テトリス99も含む、
おお、なるほどなるほど、テトリスとテトリス99スイッチのやつですね。そ
う、これも3秒集まりましたよと。
なるほど。
でその次がエイペックスレジェンズ、
おお、バトロワゲ、一応
ここに来て最近のゲームだよね、
うんうんうん、
そしてその次が桃鉄、
桃鉄ね、
桃太郎電鉄、
うんうんうんうん、
そして、その次がこれが9位の、最後かな、ポケットモンスター、
おお、これもシリーズではあるけど、
そうだね、シリーズではありますけども、
そうだね、まあ対戦要素強いもんね、
うん、まあこれが3票集まったものたちで、その次が、第7位に当たるので4票集まったものですと、
うんうん、
ボンバーマンシリーズ、
はい、来ましたね、前回喋ってた、
うーん、そしてスプラトゥーン、
おお、そうね、対戦ちゃ対戦だね、
うん、
チーム、
そして続いてが第5位で5票集まってるものが2つ、
うん、
007ゴールデンアイ、
おお、64で出たやつですね、
うん、そしてクニオくんシリーズ、
クニオくんはなんかいろいろ出てるから難しいけど ね、
ね、クニオくん、そうだ、クニオくんはシリーズっつっても結構
ゲーム性違
うからね、
確かに難しいとこだけど、
うん、
うん、
そして第4位が、一つだけ6票集まっていて、
うん、
ぷよぷよシリーズです。
ぷよぷよ、まあ、ね、まあそうだね、
そう、ここに来て、ああ来るよねっていう感じなんだよね。
そうだね、パズルで対戦って言ったら、まあぷよぷよ、テトリスは対戦がメインじゃないもんね。
そうだね、自分の戦いみたいなところあるもんね。
そうそう
そして第3位は、9票集まりまして、この辺からちょっとかけ離れていきますね。9票集まりまして、ストリートファイター2。
お、スト
2。これは2だけです。
みんな2しか上げないっていう。
そう、ストリートファイターは2しか上がりませんでした。
2しかないんだろうな、多分な、世界にな。
それが3位で、続いてが2位で13票集まりましたね、
うん、
13票集まってマリオカートシリーズ。
お、来ましたね。
これ前回ハルさん話しましたけど、マリカーが
強いね。ここまで強いかって思っちゃったね。
ねえ、マリカすごいよね。
13票、まあ2位ですけども、
2位ですけども、
さて1位は。
そして最後第1位はぶち抜きの17票獲得でスマッシュブラザーズ、このシリーズです。
すごいよね、
スマブラです。スマブラ
こんなにぶち抜くとは思わなかった、正直。
ほんと、もうすんげーぶち抜き
ね。うちの番組スマブラの話全然してないのにねそれでも食い込むっていう
本当だよ ね
スマブラやってる層とは、なんかうちの番組のリスナーは意外と縁遠いんじゃねえかって思うけど、そんなこともない。いや、
ね、ごめんなさいね、なんか今まで全く話してないんですけど、
本当にお二人とも全然やってないもんでね、ちょっとね、申し訳ないって。
そう、大してスマブラを追っかけてこなかった二人だけど、
ね、そうなんですよまあ噂は金がねみたいな
ね、うん、まあでもなんかこう三大対戦っていう風に言って、うん、ああ3つかっつって1個に上がるのはスマブラっていう感じの、そういう書き方が多かった。
いや、そうですね、まあまあまあ、でも話を聞く限りにはそうだろうなという気はしますね。
うん、そんなわけでぶち抜き1位で17票のスマブラが第1位でございました、
うん、ありがとうございます。
こんな感じでしたよ。
うん、
まあまあ、この中で上げなかったもので、まあ、2票以下とかっていうのもちょこちょこってたくさんあるんですけどね、タイトルだけだったらたくさんあるんですけども、こんな傾向でございました。
なんかあれだね、なんかいつだかさ、ほら、
うん、
パーティーゲーっていうテーマでさ、まあ、募集はしなかったけど俺らが喋った時あったじゃない、
うんうんうん、
なんかその時にさ、やっぱなんか自分的なパーティーゲーはこれですみたいな、結構なんかその辺と被った印象もあるかもね。
あー、まあそうかもな、わかるわかる。
まあパーティーゲーになると結構対戦ものが多いもんね、確かにね。
まあね、
なんかなんかね、全体的にね、なんかあれどっかで見たなんか作品があるなと思って、な同じようなテーマでやったことあったんだっけなんかって思いながらね、
うんうんうん、
そうそうそう、それはちょっと思ってたな。
そうだよね、
うん、まあでもマリカーとかスマブラとかってさ、
うん、
すごいもう随分長いシリーズじゃない、
うん、
なんかね、そのマリカーならマリカーでどのナンバリングというかどのシリーズを上げるかでこうすごい世代が見えるなってのがね、ちょっと楽しかった。
そうだよね、うん、集計上は実際まとめちゃったんすけども、
うんうん、
それこそスーファミのマリカーなのかとか、
うんうんうん、
なんだったかな、ゲームキューブのとかあったかな、マリオカートとかってのもあったりとかで、
そう
だ
ね、
やっぱりその人の世代というか、うん、年齢とかによって上げてくるものは変わってはいるんだろうなというふうには感じました
よ、ね、64とか Wii とかもね、なんかありましたね、まあ、スマブラももちろんそうだし、そ
う
そうそう、そういうのはね、なんかね、そこも感じられて面白かったな、
ね、うん、スマブラとかもね、スマブラの中でもこれですっていうのは割とバキッと明記されてるのは多かったからね。
そうだね、うんうん、結構どのハードのやつみたいなの格好付きで書いてくださる方とかやってね、う
ん、いや、ちょっとね、実際集計はしてないんだけど、
うん、
スマブラはデラックスが多かったのかな。
デラックスってどのやつ？
デラックスって64じゃない、ゲームキューブじゃなかったっけ？
ゲームキューブか、
違ったっけ、うんうん、なんかそう言われると自信がないな。
あ、でも1個前のやつか、デラックスって。
あ、そうだっけ、
違った
あったらゲームキューブだ、ゲームキューブのやつ
です。あ、そうだよね、そうだよね、
ゲームキューブのスマブラ、これが多いんだよね、実際のところ、
うんうんうんうん、スペシャルじゃないんだね、やっぱ
最初に。逆にスペシャルは1票もなかったんじゃないか、
やっぱ最初に触ったやつとかっていう印象が強い、あ、っていうか当時やったのがやっぱ多いとかそういうことなのかな。
そうじゃないかね、
ワイワイやった思い出みたいな。
まあ実際ね、まあ先週話した僕の話題とかも、
うん、
やっぱみんなで寄り集まってやったっていう思い出が強いからな。
あ、そうだよね、自分らがもうそういうの選んじゃったりしね、
うん、そうだよね、
同世代が聞いてるとしたら、まあそらそうかって思うよね
まあね、
うん、
そういうふうに思うとさ、そのスマブラとかマリカーとかやっぱり子供の頃の思い出っていうふうな感じが強いんだろうなって思うし、
う
ん、一方でスプラトゥーンとかエイペックスレジェンズとか上がるとさ、
そうそうそう、
やっぱ今のゲームっていう感じがすごい色濃くなってくるよね。
そうだね。そこら辺はすげえなんかこの雰囲気の中ですげえ検討したなって思う。
ああ、そうだね。
だからいかになんか面白いのかっていうのがなんかすごい感じられる。逆に
そうなんだよね。エイペックスレジェンズとかね、正直募集する段階の中でこの手が上がるとあんまり思ってなかったんだよね。
そうだね、あんまり考えてはなかったね。だからなんか結構3票だっけ入ってたんだよね。
そうそうそうそう、
そうそうそう。だからやっぱで他のバトロワ系は一切入ってないわけじゃない。もちろん対戦っていう意味ではそこが入ってても全然おかしくはないわけだけども。
入ってないね。
そうそうそう。だからなんかやっ
ぱフォートナイトとかああいうのないよね。
うん、いかに刺されてるかっていうのがなんかすごい逆に感じてね。
ね
え、うん、未だになんか触れる環境はずっとあるわけじゃない PS4 とかでさ、
うんうん、
いつでも入れれるわけだからさ、ごめん未だに触ってなくてみたいな感じがちょっといや正直ちょっとこうね、なんかバトルワゲーとかさ対戦ものの FPS になるとちょっとなんか飛び込みにくさを感じてしまうんだよね。
まあ、馴染みがないからちょっとしょうがないところはあるよね。
そうそう。でもなんかそんだけやっぱ言われてるとなんかね気になってるよね。
うん、まあまあでも Apex Legends はメールでもらってるのもあったんでそこの部分だけちょっと抜粋して読ませてもらおうかな。
うんうん、
神さんからいただいておりまして、
はいはいはい、
本文ちょろっと読ませていただきますけども、堀江さん、原さん、どうもです。神さんです。
はい、
みんなが思う対戦三大対戦ゲームということでいろいろ考えました。でちょっと飛ばしまして、うん、エーペックスレジェンドの部分だけちょっと抜粋して読ませていただきますね。
はい、
エーペックスレジェンドが挙げますと、昨今のバトロワ戦争に終止符を打ちつつあるこの作品は、
うん、
タイタンフォールでおなじみのリスポーンエンターテイメントが手掛ける無料のシューターゲームです。
うん、
このゲームが他と違う点はいくつかあるんですが、うん、まず復活ができる点、
うん、
味方が家を回収して復活地点で要請すると数分後に味方が復活できます。
うん、
次に UI が整っており分かりやすくなっている点、武器に何のアタッチメントがついているかが一目で分かります。
うん、
そして最後に死ににくい点、シールドがあるので他のバトロワよりも死ににくく冷静に状況判断できる時間があります。
うん、
っていう3点のね、3つ目の部分、3つのポイントで、
うんうん、
なぜ Apex Legends がすごいのかって部分のところ、
うんうん、なんか割と既存の FPS のこう要素を寄せてきながらもちゃんとバトロワに落とし込んだっていう雰囲気だね。なんかそれこそシールドがある FPS って最近多いじゃない。そ
う
だね。
うんうんうん、
そのヘイローに始まりさ、なんかいろんなゲームもさ、
うん、
うんうん、なんかそういう雰囲気なんだねと思って。
まあ実際そのバトロワとかさ、その100人対戦だとかそういう話のやつとかさ、うん、あるけどもさ、
うんうん、
最後まで生き残れる人は稀だからね。
そうだよね。まあ遠くからスナイパーでパーンって撃たれてあーみたいな
ね。まあ大半の人は早めに死んじゃうわけですからね。
そうそうそう。でもそこがさ、なんか3人になることでさ、チームらしいじゃない、うん、3人1組でチームでね、
うんうん、
競ってくみたいな話だから、そのある程度技術が分散するっていうのはいいよね。確かに、
うん、
上手い人が、うんうん、ある程度上手い人がいたりとかさ、他の2人がうまくフォローすればなんか上手いことこう勝ち進んでいけたりとかっていうことができるっぽい雰囲気は確かにいいなと思うよね。逆になんかでもそこがね、なんかねあれなんだよ、下手くそが入ると足引っ張っちゃうんじゃねえかなみたいな不安にはなるんだよ若干ね。想像だけで
ね
やってないから
そこは否めないよね。
そうなんだよね。
まあ、実際さ、その仮に3人チームの中で、
うん、
例えば1人が僕とかハルさんで、うん、もう2人が全然知らない、まあ、それなりに上手い人とかだったらさ、
うん、
僕とかハルさんが死んだらさ、
うん、
申し訳ねえっていうその感じにはなるけどさ、
うん、
多分他の2人からしたらさ、
うん、
ほっぽっとくよりだったら復活させた方が役には立つだろうっていう風になるだろうから、
そうだね、
まあ、復活させる理由はきっとあるんだよね。だからなんかそういう下手くそな人間もプレイする時間が長くできるっていうのがきっと上達しやすい気がするよね。
それはあるよね。だって絶対さ、他のソロのさ、
うん、
バトロワゲーだったらまあね、まあ下手くそは早い段階に死ぬわけじゃないですか。立ち回りも分かってない
し、ま、学びがないんだよね。
学ぶ前に死ぬっていう。
そうそうそう。
もう一回こうなんかネットでその攻略法ある程度読んでから来るの当たり前でしょみたいな雰囲気になりそうだからね。
そうそう、はあ何そのステップみたいな。
そうそうそう。で相手の動きとかもさ、勉強できないわけじゃない、見えないんだからほぼ。
そうだね。感じる前にやられてるから。
そうそうそう。 そういう意味では確かにチームだとね、身の振りっていうかさ、動き方とかもさ、そうそう、ね、仲間で分かったりとかあるから確かに、
ね、仲間の戦い方見てれば学べるものもきっとあるもんね。
うーん、そうだよね。でもああいう競技性が高いゲームってなんか継続的にやらないとやっぱりなんかあんまり意味がなさそうで、そこが若干まあ敷居にも感じるとこはあるかもね。
まあね、まあでもそうも言いながら、それこそ e スポーツみたいな話とかを考えていくと、はいはいはい、こういうジャンルが愛されているのはきっと、うん、いい面もたくさんあるんだろうなって思うね。
そうだね。そう、でも基本無料だと本当にどうやってなんかビジネスとして回ってるんだろうって若干興味あるけどね。ちゃんと調べてはないんだけど。
ああ、あれってなんかキャラクターとかに個性とかあるんだよね確か。
個性はあるっぽいですね。
あれでもどうなんだろう。確かにどういう課金体制なんだろうな。
ねえ、なんかそのコスチュームとかさ、うん、そういうの売るとかよくあるけどね。ゲーム本編に関わらないところでみたいなね、
あってもなくてもみたいなね、
コスチュームガチャみたいなね、わかんないけどそういうのとかなんだろうかみたいな。だってゲーム本体も無料じゃない、でなんかね別にそこに継続的に何か払うみたいなのもなさそうだからどうなってんだろうねとか、大会とかやってもそこまでではないでしょみたいな、そもそも大会で景品出すのに余計お金出費するじゃんみたいな、
本当だね、
話だろうしね多分ね。そうそうそうそう、
確かにね。
ね、あ、なんかゲームプレイの合間に広告挟まってくるとか多分ないでしょ。
うん、多分ないと思う。
なんかそれをなんか、ストリートファイターかなんかがやってすげえ批判浴びるみたいななんかあったような気がするけど。
あったんだそんなの。
なんかあったような気がする。キャラクターがその広告の服着てたりとかね。
あ、へえ、あ、まあでもちょっと面白いな。
ちょっと面白いけどねそういうのね。うん、で
も面白いけど、まあ気が散るっちゃ気が散るのかな。
ある程度 無料ゲーだとそういうのも寛容になってもいいんじゃないかっていうのもあるけどね。
まあね、うん、いいと思うけどね。
うん、どうなってんのかね。
うん、
まあでもエペックスはやるよ、やる、近くやる。
謎の宣言が入った。
いやもうなんかそんくらい思わないとやらないなと思って、なんか
まあまあまあね、
次回収録まで多分やる。はい、
まあまあ、あとは関連でまあ最近のゲームだなとかで思うと、うん、スプラトゥーンとかはやっぱり
ね
強いんだなって思うよ ね。
強いですね。
スプラトゥーンもだって2が出てからもうそれなりに年数経ったじゃない、
うん、
それでも今でも人はやっぱり多いらしいし、
うん、
スプラトゥーンもどっかにコメントとかあったけどな、どこだったかな、ちょっとパッと見つけられないのが大変。あったあったあったあったあったあったあったあったあった、
うん、
ツイッターで、これなんていうんだろう、西良木さんっていうのかな、書いてくれたもんで、スプラトゥーン2、
うん、
下手でも最悪塗ってるだけで楽しいからすごいと、発売から2年半程度経ちますけども、人がたくさんいて楽しいですといったのをいただいてたんですよ
ね。なんか過疎化してさ、なんかスカスカになってるみたいな話全然聞かないもんね。
うん、
いやそんだけ唯一無二だしね、あのゲームね。
あのゲームさ、これはまたさ全然遊ばずに言うのがまた申し訳ないんですけどさ、
はいはいはい、
その下手くそが許容される世界ってすごいいいよね。
いやいいと思うよ。すごい、いやだからもうそもそもゲームのさ、そのメカニクスっていうかさ、作りがさ、それを許容するシステムでさ、なおかつさ、あれゲーム内でもさ、うん、ガチとガチじゃないプレイヤーを分けてるでしょ。なんかガチマッチみたいな
のと、縄張りバトルと、
そうそうそうそう、
ガチマッチだったかな、
確か分かれてるでしょ。
うんうん、あるのある。
それもいいよね。カジュアルに遊びたい人はこっちでやってください。
そうだよね、
ガチでやりたい人もいるでしょうから、ガチでやりたい人はこっちでやってくださいって、なんか
大事だよね。
うん、すごいいいと思う。なんかそこの、はい、そのオンライン対戦って心が折れるよねに対してすごい考えたんだろうなっていう感じがさ、
してるね。いやだからスプラトゥーンはまあ2、割と2とか出て、
うん、
なんだろう、あれ 1もあれスイッチだったっけ、
1
ってスイッチなかった気がするんだよな。
Wii U じゃない、
そうだよね、
うん、あのコントローラーでなんか打つ方向を決めるみたいなのなんかできたはず。
うん、そうだよねそうだよね、
うん、
でまあそのハードの売れ行きとか引っ張ってるタイプの、
うん、
ゲームなんだろうなって割と思うし、
うん、いや、やってみたい、やってみたいもん俺も。スイッチ持ってないからできないけども、うん、スイッチも Wii U 持ってないからできないけども機会があるなら全然やってみたいと思う。あれはね、協力プレイみたいな要素も増えてるじゃない2でさ、やりたい。
スプラトゥーンはちょっとねスイッチ持ってね、ちょっと迷うところあるんだよね、
うんうんうんうん、
やってみようかなって思ったりもするんすよ、
ね、でも未だに類似のゲームが出てないっていう時点でだいぶすごいことだと思うけどね、あんだけ流行ったゲームでさ
ないね。
って気がするよね。もうだってあんなのパクったらもうパクリじゃんっていう丸分かりだもんね
まあまあそうだな
そうそうそう、そんぐらいやっぱすごくよくできてるよね。そういう意味で真似できないじゃない、あんな。
本当だよね、あれどういう発想であんなもん生んだんだろうねって思っちゃう。
いやそうだよね、銃で撃ち合うけど、うん、殺すことが目的じゃないっていうことでしょあれ、まあ、ある種さまあ銃に限らないんだろうけどさ、
うんうんうん、
いいと思う。でも単純にさ、
スマブラはいいゲームです。スマブラじゃねえよ、スプラトゥーン。
スプラトゥーンね。なんかあのプチプチを潰すみたいなさ、
うん、
ああいう快感もあるわけじゃない。その塗りつぶしていくっていうのはさ、ある種。
あるね。
うん。いや、そういう要素もうまく絡み合ってるなと思ってね。
あるよね。
やっぱ任天堂すげえわって思う。今回だって任天堂上の方実際そうなめじゃないですか。
ね。
スマブラもマリカもそうだし。
そういやなんかさ、うん、全然関係ねえのかもしんないけどさ、
うん、
スプラトゥーンが使う色味ってさ、
はいはい、
あのスイッチのジョイコンとかなり近いじゃない。
確かに。なんかさ、蛍光色とかね、
あのスプラトゥーンがあったからスイッチってああいうカラーリングになったのかなってちょっと思う節があるんで僕の中で。
あるかもね、確かに似てるね。
でなんかそのジョイコンのあの、うん、右と左で色違う感じとかさ、
うんうんうん、
凄まじくスプラトゥーン感ない？
色のコンセプトはすごい近いよね。
すごい近いと思うね。スプラトゥーンあったからこそスイッチ生まれたんじゃねえかみたいなことちょっと思っちゃう、ね、
ああまあでもコンセプトとしては近そうだね、確かに、
ね、なんかね、まあ全然確証はないんですけど、そうなのかなって思ってるよ。
うん、あれはいいゲームだよ。
ね、
誰かに責任。
そういう新キャピー作るの本当うまいよね。
うまいと思う。本当にいや、やっぱ任天堂のすごさってそこだよねとは思うよね。
すごい。
割と無から有を作るじゃない。簡単にじゃないけどさ、すごい練り込まれたものを。
その発想なかったわーっつのを作るよね。
で割と他のメーカーがそれについてったりする状況が結構あったりするじゃない。
うん。
だからやっぱそこだよねとは思うよね。
ね。
う
ん、まあまあ。エイペックスレジェンズもスプラトゥーンも下の方だったりもして、
うん、
あのまあ、ちょろっとだけ語りたいなと思うのがあのゴールデンアイト、
はいはいはい、
一応あの票数自体は集まんなかったのでパーフェクトダークもあったんだよね、
うんうん、あの64の FPS、まあ、当時は多分 FPS という言葉はほぼなかったと思うけど、
そうそうそうそう、うん、007ゴールデンアイ、
はい、
あの辺のやつがね、僕ソフト自体は持ってなくて、
うん、
あの人ん家で遊んだとかっていう、うん、そのくらいなんだけど、
うんうん、
あのゲームってなんかね、あの僕の当時の印象だと、メジャーじゃない気がしてたのよ、なんとなくなんだけど、
うんうんうんう
ん、なんかさ、まあ、銃でバンバンやるしさ、まあ、007という題材は持ってるにしても、当時はやっぱりその、まあ、マリオとか、
うん、
まあ、ドンキーコングとか、
そうだね、工芸がまだ強かった頃だもんね。
FF ドラクエみたいなさ、やっぱそういうやつがやっぱ有名作っていう感じがあってさ、
うん、
ゴールデンアイってもうドマイナーなゲームなんじゃねえのって当時思ってたんだけど、あのこの年になって、うん、あれやっぱ人気だったんだってのを感じるのがちょっと嬉しい、
うん、いや俺も割とそんな感じ。俺実際ゴールデンアイをやってたと思ってたんだけど、うん、後々あのちゃんと調べたら、あのパーフェクトダークの方でした。
あ、へえ。
あの中学の友人宅にあってやってたな、
うんうん、
それこそね、なんかね、みんなで集まってやろうぜみたいな雰囲気になってたんだよね、その時ね。だからなんかね、うん、4人対戦までできるじゃない、あのゲーム。
あれすごいよね、
分割画面でさ当時 よく4人対戦できたなと思うんだけど PS で
そうそうそう
でそれをさ、なんか6人ぐらい集まってなんかみんなで回しながらやってた。
あ、楽しいね。
すげえ楽しかったな。結構なんかいろんな武器とかがあってさ、なんかそれこそなんかね、攻めるだけじゃなくて待ち構えてなんかするみたいなのできたのよ、うん、なんか地雷みたいのをつけといて、
はいはいはいはい、
通るやつに向けて通った瞬間にバーンみたいなことやったりとかねなんかキルデス数がどうのこうのみたいな、結局誰が勝ちましたみたいなね、うん、とか面白かったな。
いやなんかさ、まあうろ覚えでしかないんだけどさ、僕もその4人とかでやってたんだけど、
うん、
まああれも当時小学生の頃、
うん、
中学行ってなかったと思うんだよね、小学生の頃に、
うん、
人ん家に集まって、
うん、
64でみんなで、まあ、僕も64持ってたから、僕もコントローラーだけ持って、よし行くぜって言って、みんなのコントローラー結集して4人プレイができるわけじゃないですか、
はいはいはい、
で4人プレイで、あの当時その行ってた友達ん家のもうテレビなんて普通のブラウン管で、うん、え何インチあれ16インチぐらい、
はいはい、
もうあんなやつを4分割にして1人当たりの画面面積めっちゃちっちゃいのよ。
いやそうだった、
そうあれ食い入るように見てうわーっつって戦ってたのさ、
うん、
もうバカだったんじゃないかなと思うんだよね。
そりゃ目悪くなるわみたいな。
そうそうそう。なんか
そうだったね。
今の画面間の4分割と全然サイズ違うからさ。
いや違うでしょうね。今は
超ちっちゃい画面だったよ。
いやで
も64はさ、まあ、うん、だってマリカーの64とかも4分割できたけどさ、
うん、
1人当たりの画面ほんとちっちゃかったよ。
いやそうでしょうよ。
あれでなんでさ楽しかったんだろう、うん、あんなちっちゃい画面なのに。
いや集中してるからじゃない。もうそこしか見えてないよねみたいな。
全然さ画面の両端とかほぼねえのにさ、
うん、
でもちゃんと頭の中にマップがあったんだろうね。
いや楽しかったよ、うん、
やっぱりさあの隣のやつの画面とかもちょっとチラ見しながらさ、
するする
あの光景はあそこじゃねえなみたいなさ、
あいつあそこにいんのかなみたいな、でも見ちゃあんまり見ちゃいけないよねとか思いながら、
でもなんかまあお互いさお互い様だからさ向こうも気づいてんだよね、なんかあ来るかなと思いながらなかなか来ねえなみたいなさ、
あれここの曲がり角の先にいるよねみたいな。
無言の駆け引きがすげえんだわ。
あるわ。でなんかこっちも薄々バレてるの分かるから飛び出してみたいな。
もうこうなったら勢いで振り向きざまにバーンみたいなこう。
あるね、まあ、その見えてる良さもあったよね。
そうそうそう、
うん、なんかねあのゴールデンアイじゃねえやパーフェクトダークの方に、
うん、
なんかね強武器みたいのがあってすごい取りにくい場所にあるんだけど、
ほうほう、
その武器を手に入れるとなんかね壁を通しみたいな感じで、
ほう、
もう壁の向こうにいる敵を直接撃つことができる武器みたいな。
やべえ。
それ持ってるとほぼそこから動かなくてもう人バンバン殺せるんだけど、
はあはあ、
それ持ってるともう画面のさ、もう それを使ってるなって分かるわけよ、
うんうん、
明らかに異質な画面になるから、うわ あいつあれ使ってるわってなって、もうみんなのヘイトがそっちに向くっていう。
まずあいつを殺せみたいな。
そうあいつを殺せってなって、あいつを止めろって、でどうせ場所あそこだろみたいなさ。みんなもう分かっちゃってるんだよね場所ね。だから強い武器を手に入れるとヘイトが向くリスクみたいなのを考えながら戦うみたいなね。
あるなあ、そういうのあるよね。
だよ、懐かしかったな。
いやそう、それはあれだね、画面分割の時代だったからこそって感じだね。
そうだね、そう見えてなかったらまた全然違ったなとか思う。
そうだって結局マリカーとかでもそうだったもんね。
うん、あるある、
あいつあれ取ったぞっつの分かった上での行動があったもんね。
雷出しやがったってシンプルに言うとね。
あったあった、そうゴールデンアイとかも楽しかったなっていう話ですよ。
うんうんうん、いいよね、まあ、当時4人対戦でそういう打ち合うゲームみたいなのがなかったからね、めちゃくちゃ新鮮っていうのもあったしね。
あんまなかったよね。
なかったと思うよ。
うん
うん、
でもなんか無性にさ、
うん、
あの4人プレイとか3人プレイぐらいが楽しかった頃合いでもあったんだよね、年齢的な話かもしれないけど。
うん、それはあると思うな。
もう先週話したボンバーマンとかも狂ったように遊んだからね。
あ、まあ、それはそうかもしれない。
なんかね、あの、まあ、今回さスト2とか上がってるけどさ、
うん、
スト2ってどうしてもさ、
うん、
3人4人集まったらさ回しプレイになるじゃない、
うん、そうだよね、勝ち抜きになるかなみたいな。
ボンバーマンとかね、ゴールデンアイのね、みんなが一心不乱にずっと遊べるのね。
くっちゃくちゃになりながらね。
そう。
で特にさ、なんか割とさ、そんだけの人数になるとさ、運要素みたいなのも強くなってくるじゃない。なんかたまたま死んだみたいなさ、うんうんうん、なんか実力があんまり関係なくなってくる、ぐちゃぐちゃになって。
そう。
なんかそこも逆に良かったんだよね。
良かったよね。
うん、そう。割と偶然でなんか勝ち抜けちゃったりとかっていうのもあったりするし。
うんうんうん。
うん、そういうの良かったよね。なんか1対1だとどうしてもね、なんか強い弱いみたいなのは割とつきがちだけど。
まあね、うん、まあでも、まあ、打って変わってというかスト2が今回すごい上がったじゃない。
あったね。
まあでもその気持ちはすごいわかるんだよね。
まあそうだな、
対戦ゲームっつったらやっぱ格ゲーは思い浮かべちゃうじゃない。
うん、
で格ゲーって言ったら スト2かなっていうね
いや他のシリーズいっぱいあるでしょうよってちょっと思ったけどねなんかほんとマジでスト2しかみんなあげないですねみたいな
ほんと面白かった。スト3は出ねえんだ。
そうスト0とかもあったでしょうよとかさ、そうそう
0も出ねえし4も出ねえしみたいなさ。
いやでも逆に言うとスト2がいかに売れたかってことだよね。
ねえ
他のシリーズに比べて
ほんとね、
そんだけもうポピュラーだったってことだよ。
まあね現実こういう僕もさ、うん、スト4が出た時にさ、
うん、
スト4っていう言葉がさ違和感バリバリあったからね。いや
そうなんだ、スト2が馴染みすぎてるね。どうしてもね、うん、スト3もなんかおーみたいなね。
そうそう、うん、スト0も結構言うのしんどかったからね。
でもストリートファイターのこと指すだけでもうスト2って言ってるみたいな感じあるもんね。
言ってたよね。
なんならスト2ゼロでしょとか言いそうなぐらいのさ
そうそうそう
極端な話。
しかもなんだっけストリートファイターゼロ2なかったっけ。
あった、ゼロ3まであったよ。
あったよね、うん、あれなんかもう呼び方むちゃくちゃだったもんね。スト2やろうぜって言ってるんだけどスト
0 2
ゼロ2指してるんだよね、
うん、あったな。でも俺スト2はね正直ね俺リアルタイムではねなんかあんまり遊んだ記憶がないんだよね。
まあ遊んだけど僕もそんなに長時間遊んだ感じはしなかったかな。
持ってなかったしね。今考えるとあのパッケージの写真が龍のあの実写の人の目のところだけ出てるのなんか今考えるとちょっと新鮮だなと思うなんか
そうだよね、
うん、
もう実際スト2、まあ、スト2やってたはずなんだけど、
うん、
スト2やってたんだがスト2ダッシュターボやってたんだかみたいなさスト 2X やってたんだかみたいなちょっと分かんない時あるもんね。
そうですね
どれなんだろうな
派生が出すぎてみたいな。もう今のさあれだよね、なんかアーケードエディションとかさ、うん、なんかスーパーストリートファイター4とかさスーパーついたんすねみたいな、うん、なんかその日じゃなかったもんね
本当そう
ターボダッシュターボ X とかなんかいろいろあったもんね。
あったあった。
どんどんゲーム速度速くなるっていう。
早かったよね、ダッシュターボとかめっちゃ早かったね、
うん、あれなんか処理落ちとかもうなんか関係なくなってきたんですねみたいな。どういうテクノロジーなのかよく分かんないけどみたいなあったよね。
そう、まあでもねスト2が強いのは分かる一方で、うん、今回で言うとその、まあ、票は集まんなかったけど、
うん、
KOF とかはやたら熱い人とかいたしね。
あいたね。
3つ上げてくださいって言ったらKOF3 つ上がったの。
あったあったあったあった。
わー偉大って思ったよ。尊いっ
モンチキさん1位キングオブファイターズ2002、2位キングオブファイターズ2000、3位キングオブファイターズ98すごい1人3票と、まあ、これ1票分にしちゃいましたけどね一応集計上は ね
残念ながらねちょっとさすがにちょっと反則くせえなって思ってね
そうね。
でもなんかでもそういう人もまあ当然ながらいるよね。そりゃね。
うんうんうん。でなんかキングオブファイターズは結構分かれそうだしね。これっていうシリーズがなんかまあ少なくともどっぷりじゃないからさ自分らからすると、
うんうん、
もしかしたらファンの中ではこれだよね当然みたいなのあるかもしれないけど。
あるだろうし、ね、
あんまりさスト2ほどこれっていう感じではないじゃない。
うん、
うんうん。だからなんか好きな人からしたら揉めそうだよねってずっと思ってこれが思考だろうみたいな。
まあそうだよね。その KOF 好きな人が集まってさ、うん、ナンバーワン KOF を決めろってなったらさ、うん、多分喧嘩始まるよね
って気はするけどね。
うん、絶対揉めると思うもんね。
いやこれだろうって、いや あれはあの部分がダメだったからこっちだろうみたいな
そう絶対あるよね。
ね、そうそうそう。
実際僕どれやってたかなんて覚えてないしね。
うん、俺実際自分で持ってたことないしな。
なんかねやってたけど、やってたけどどれがどれやら。
カプエスは友人家で結構やったな。カプコンバーサスユー SNK。
あーはいはいはい、
うんうん、そのイメージの方が 俺個人は強い。
そうだね、まあ、なんか格ゲーってなんか友達それぞれでもなんか持ってるのたまたまなんだろうけど違ったんだよね、
うんうん、
あいつは画廊持ってるとかさ、
うん、ありそう、まあ、派閥もありそうだし、ね、カプコン派とSNK派とみたいな
そうあったよね、
うんうん、ありそうありそう。
そうなんかスト2まあそんなやってないんだけどそんなやってないんだけどスト2がやっぱあのメジャーとして認識してた僕があの画廊と出会ってその奥行きと出会ったしその概念ね、
うんうんうん、
えどうやって受けたの今みたいな
あれ当たってあれみたいな
えそこ何みたいな
買わせるんだぜ
そういうの楽しかったな。
そうだね、なんか画廊じゃねえや、まあ、SNK の方はちょっと中二感も強くてね、そこもちょっとグッとくる部分ではあったよ、なんかね、
あったね、あの中二感っていうのかな、あの衣装な。
そうね、何その服ってやつね。
なんかあのなんだっけ、膝下あたりなんかつながってるんだよね。
ああ、そうそう、なんかある種こうなんかジャパニーズカルチャーじゃないけどさ、
うん、
なんか変にかっこつけたキャラが多くて、それはそれでよかったんだよ。
そう、格ゲーはそうだね、偉大だったね、人時代築いた感じがあるよ、
うんうん、そうだね。 SNK は最近キングオブファイターズよりもあれを力入れてますけどね、サムスピとか力入れてますけどね。
サムスピね、
うん、あれでもすごいよくできてましたね、最近出た方のサムスピね。
評判はいいよね、やってはいないんだけど、全然やってはいない
んだけど、やってはいないんだけど、すごいなんかパッと見よくできてるなっていう感じが。
まあなんかその格ゲーもね、その今だとスト5、
うん、
あのまあもちろんその時代柄に合わせて変わったとかっていうのはあるんだけども、
うん、
やっぱりその、まあ、僕らがスーファミ時代とかに出会ったあの作品たちが今でも頑張ってるっていうのはすごいなっていうか、やっぱ本当にあの時にジャンルが完全に確立したんだなっていうのを感じるね。
あ、まあそうだね、そうだね、
格ゲーっていうそのジャンルがね、
格ゲーっていう根本はなんかあの頃から全然変わってない感があるもんね、
うん、
まあ 2D 格ゲーと 3D 格ゲーにね分かれたっていうのは多少あるにしても、なんか根本的なところはそこから変わらずこう、うん、なんかどんどんその中で良くしていこうみたいな雰囲気もあって、
そうそうそう、
うん、
でまあその格ゲーみたいな文化っつうと大げさかもしれないけどさ、うんうん、それが何でしょう、その今で言うとナルティメット ストームとかさ、
はいはいはい、
ああいう格ゲー 2D 格ゲーっていうそのジャンルの中でキャラゲーが生まれたりするとかさ、
うんうん、
ああいうのってなんか分かりやすいそのゲームの落とし込み方でいいなって思うんだよね。
まあまあそうね、
友達とかと遊びやすいじゃない、その、うんうん、ナルトの格ゲーやろうぜみたいな感じのその感じ。
うんうん、
今のそのドラゴンボールとかもそういう感じあると思うんだよな。
まああるでしょうね、格ゲーって言えばまあ伝わるからね、
うん、
うん、そうね。そうだな、格ゲーで言えばバーチャ2も入ってたけど2票ぐらい入ってたのかな。
あー、バーチャ2あった
ね、やっぱり2しか入ってないっていう面白かった。
バーチャ2ってまだまだ角材時代だよね。
まあ割とまあ角材からちょっと滑らかになったかなみたいな。
あ、そうだっけ、バーチャ1、うん、バーチャ2どんなだったかな。
でもなんかあれもシリーズ、まあそんなに数は出てないけど4ぐらいまで確か出てたよね。
バーチャは4かな、なんかあんまり覚えてはいないんだけど、
うん、
なんかあれだよね、あの辺は鉄拳とバーチャでさ、
うん、
それこそ PS サターンとか、
うん、
あのくらいのハードの成長とともに、
うん、
どんどんグラフィックが成長していくみたいなさ。
確かにそうだね、
なんか見てて楽しいジャンルだったなとは思ってたよ、 3D 格ゲー、
うんうんうんうん、それはそうかもしれない、
全然やれなかったんだけど。
うん、まあそうだな、格ゲーのちょっとやっぱ敷居の高さは感じるんだね、アーケードがやっぱ中心で育っていった文化かもしれないしね。
うんうんうん、
他なんか注目なのありました？
あとはね、まあ僕の中では完全に反則なんですけど、
うん、
アイスクライマーが上がってた。
反則だね。本来対戦のゲームじゃねえんだけど。
そうそうそう。でもね、僕も今回前回話したやつで何あるかなって思った中に、うん、なんか脊髄反射でアイスクライマーあったなって最初考えてたんだよね。
うん、うん、うん。
あ、アイスクライマー対戦ゲームじゃねえやって思って自分の中で潰してたんですよ。
他にもいた
って、そう、あ、いたって思って、やっぱりアイスクライマーを対戦ゲームだと思い込むやついたって。
あれはどちらかというとリアルファイトにもつれ込むゲームなんでは。
そうそうそう。そう、なんか僕も弟とやってたんだけど、笑顔で終われなかったね。
つら。いや、あれさ、下手にもともと対戦ゲームじゃないからこそなんかその心に闇を抱えてしまうんではないかと思ったりするん
だよね。そうかもしれないね。
最初から対戦ゲームだったらさ、もうね、そっちが前提だからさ、なんかまだなんか勝った負けたに修練していくのかもしれないけどさ、なんとなくさ、まあ協力っていうかさ、してもいいゲームじゃない。
うん、
その中でこう潰し合いになるから余計こう執念が湧くのかなってちょっと思わなくもない
んだよね。そうなんだよな。アイスクライマーはね、最初はね、 っかりミスなんだよね。
そうだね。
ちょっと上手かった方というか先に進んだやつが上に行っちゃって、
うん、
遅れたやつが、ま、死んじゃうんだよね。あ、ごめん
下でな
っていう、そう、下のやつが死んじゃって、あ、ごめんそんなつもりはなかったんだって、お、あの、置いてけぼりにしちゃった方が謝るんだけど、
うん、
そのヘイトは置いてかれた方に溜まってるんだよな。
そうだね。
それが火種なんだよ。その火種がどこかのタイミングでやってくるんだよね。あいつさっき俺のことを置いてったな。
じゃあ今度仕返しでやろうっつって。
で仕返してこう、あ、ごめんごめん、これでお会いこな。そうだなみたいな、もう僕からもガチバトルだよね。
そうだよね。いかに上に先に登って相手を殺すかっていう。
いやいや、ごめんごめんとか言いながらね、もうだんだんもう落とし合いになってくるんだよ
な。もう上から踏みつけたりなんなり、いや、なんでもあれですよみたいな。
そう、アイスクライマー全然クリアした覚えないもんね。
やっぱそうなのか。
全然ね、ゲームの終盤を見た記憶は全くない。
そうだね、まあ、あれどこまで続くのか俺もよく分かってないけどな。
全然分からないね。
うん、
ただあのゲームはやっちゃいかない。あれダメだ。
なんか不思議なオーラをまとったゲームだよね、あのゲームね。
そう、なんかね、プレイしながら、
うん、
2P ばっか見るゲームなんだよね。自分じゃない方ばっか見ながら進んでみてるんだ
よ。おかしいおかしい。でしかも結構難易度高いんだよな、このゲームね。
あれ難しいんだよ。
多分一人でやっても結構ストレスたまるようなゲームだったような認識があるもん、なんか。それを二人でやっちゃったらもうねみたいな。
そうそう。
で地形が地形だから、まあ下にいるやつ死ぬんだよね。
そう。史上稀に見るコープできないゲーだってね。
そうだよね。なんでコープの機能入れたこのゲームみたいな。もうちょっと協力させる気作るれよ、作ってる段階でみたいな。
そうそう、完全脱線のね。これはちょっとね、 あって嬉しかったよっていうご報告でしたよ。
そう、
ね、
もう、おー、そうそうそう。俺全然知らなかったゲームでちょっと一個挙げてみようかな。
うんうん、
ね、ライチさんからのメールでね、ウィッチイットっていう、
ほうほうほう、
ゲームが紹介されてて、俺全然知らなかったのよね。でちょっと検索してみたのよ。
うん、
で、そのライチさんからのお便りだとね、魔女のプレイヤーはステージに散乱しているアイテムに化けて、ハンタープレイヤーに見つからないように隠れるかくれんぼゲーム。
うん、
ボイスチャットで、どこ探してるの、いたぞ、逃げてる逃げてる、わらわらとお互い煽ってはしゃぐのが醍醐味。なかなか難しいけど大人数で集まれると最高ですということでいただいてるんですけど、ちょっと動画見たのよ。どんなゲームなんだろうと思って、ちょっと想像つかないなと思って、やったらね、本当にね、割とかくれんぼ、
アイテムに隠れる、化けるんだよね。
そう、なんかね、物がいっぱいごちゃごちゃってあるような、それなりにね、広いステージの中に隠れる方も複数人隠れてて、見つける方も複数人で探すみたいなやつ、ね、で最初隠れるフェーズが何秒かあって、
うん、
で好きなアイテムにボーンって隠れられるんだけど、隠れる方もそのアイテムに変わった状態からなんか他のものをなんか自在にコントロールできたりとか、だからなんかデコイみたいにしてこうふわふわって動かしてかく乱したりとか、そういうことできたから、なんか特殊能力もあるみたい で見つける方はなんかね、常に石なのかな、わかんないけど、なんか手に持ってて、それを物に対してぶん投げまくるっていう、
はいはいはい、
で多分その人が化けてるやつに何発当てたらそいつは倒したことになりますみたいな感じっぽくて、
は
あ
は
あ
は
あ、でそれを確かにリアルでコープじゃないけど、その対戦、まあ、ボイスチャットとかしながら対戦するのは確かに面白そうと思って、まあ一つの画面で分割したら終わるんだけど。
確かにね。
そうそうそうそう、逆にその分割対戦はできないようなゲームだなと思いながらも、今だからこそできる、まあ、
いいね、その煽ってはしゃぐのが醍醐味っていいよね。
そうそうそうそう、どこ探してんだよとか言うんでしょ。全然見つかんねえじゃねえかとか、ね、でしかも化けた後にもう動けるのよ。
あ、じゃあ目離してる隙があれば、
そうそうそうそう、だから近くまで来られて、わあ、やばい、このままだとバレるなってなったら、なんかね、一応魔女だから自分が、
うんうん、
ウィッチイットだから、ね、なんかね、魔女で、そのね、アイテムの状態のまま飛べるのよ、ふわー
ほうほうほう、
でそれでなんかちょっと別なところに移動したりとかっていうこともできるらしくて、
ああ、なるほどね。まあそれと自分自身もそう動けるし、他のアイテムをなんか魔法的に動かしたりもできるから、わけわかんなくなるわけだ。
そうそうそう、ぐちゃぐちゃってなるみたいなんだけど、だからもう探す方は必死だよね。もういろんなとこぶん投げて。
そうだね。
なんかね、
探す方はもう
鶏みたいな、
しらみつぶし
にやっていくしかない。そう、鶏みたいなアイテムがあって、アイテムっていうか、その鶏を投げると。 近くに化けた魔女がいると、なんかその鶏が鳴いて教えてくれるみたいなのがあるらしくて、うん、なんかそれをこう駆使しながらなんとなく目星をつけて そこら辺のやつをもうぶん投げまくるみたいな、石ぶん投げまくって見つけるみたいなやつらしくて、あ、それはでもちょっと面白そうと思って。
そうだね、
うん、全然知らないゲームだったからね、
こういうの。へー、でもなんかそれもまあスチームだしね、最近のゲームって感じだね。
そうそうそう、
画面のお互い分割じゃない、見えない画面で遊ぶものっていう感じ。
そうそうそう、こういう非対称、まあ、対戦になるのかな、こういう形もあるんだと思って。ただなんか見つける方はちょっと目入りそうだけどね。
確かに
全然見つかんねえしみたいな。どこにいるのか全然わかんねえしみたいな。その隠れる方の上級者とかすごいなんかもうアクロバティックな逃げ方とかしそうと思って。
まあ、そうだよね。
そう、まあでも隠れる方は隠れる方で楽しそうだしね。
ああ、
いいね、その遊び方は全然発想なかったなと思って。
なるほどね、面白いな。
面白い。
そうですか。
そうですね。あと何かあります？
まああとはね、僕の中ではね、あとはあれかな、これもまだ微妙なところかなと思ったりもするんだけども、
うん、
リングフィットアドベンチャー、
はいはいはい、
これはあれだな、ツイッターだったヘイポーさんからいただいてるやつだな、
うん、
まんま読んどこうかな、3括弧2大対戦ゲームということで、うん、脳トレ括弧野鳥数えとリングフィットアドベンチャーのミニゲームということで、うんうんうん、脳トレは、野鳥数えはルールが単純明快なんで4歳の娘から65歳の祖母まで、即プレイできるのが良いと。でリングフィットアドベンチャーのミニゲームは死に物狂いでプレイしてる人を眺めるだけでも楽しめるっていうような。
俺ミニゲームの話全然聞いてないからどういうゲームなのか知らないんだよね。
あのね、リングフィットアドベンチャーのミニゲームってね、
うん、
B フィットにあるようなミニゲームみたいなのがあるのよ。であれのまあ B フィットはバランスゲーみたいなやつ多いじゃない、
はいはいはい、
その体重傾けてみたいなの、
うん、スキージャンプとかな。うちで無駄に流行ったのがスキージャンプだったけど、
うん、まあ、ああいうのもあるっちゃあるんだけど、リングフィットアドベンチャーのは例えばだけど、
はいはい、
あのリングコンあるじゃない、
うん、
リングコンを押すと、あの両手で両サイドから押すと空気砲が出ますっていう風な形で、
うん、はいはいはい、
その空気砲を、まあ、ある意味放って木箱を壊しまくる、何個壊せるかみたいな、
うん、
スコアアタックみたいなゲームとかあったりするんだよ、
うんうん、
であれをまああれ1分もやってないんだろうな、1分もやってないんだと思うけども、あれをスコアアタックで全力でやろうとすると思うと腕マジでパンパンなんだよ。
自分との戦いなわけね。
残り5秒ぐらいとかもう腕全く動かない。うわっ、ああとかやる。
すげえわかる気がする。
だからあれね、多分ね、
うん、
家で何人かでやったら、
うん、
すごい光景だと思う。絶叫芸になると思う。
ああいいね。
もうね、死に物狂いでプレイするはね、
うん、
多分確かにね、家族の誰かとかが死に物狂いでやってたら多分ね、もう子供はゲタゲタ笑えると思うね。
まあそうだね。いいと思うよ、そういうの。
凄惨な光景だと思う。
Wii Fit でもなんか体を動かしてるからこそ笑えるみたいなの結構あったしね。
Wii Fit は
ボクシングみたいな、フィットボクシングみたいなやつで、うん、最後なんかとにかく連打しろみたいなのがあって、それとかもなんか同じような状態。もう腕動かないっすみたいな、これ長くないみたいな。でもポイント稼ぎたいからもうそこで必死になってやんだよ、ガタガタガタガタって。
そうだよね。
とかね、だったな。
そう、ああいうのも、まあ、対戦っつうと、まあ、ちょっと違うかもしんないけどもね、
うん、いいよね。
気持ちの上では確かに対戦だなと思うよ、
うん、俺も Wii Fit 実はちょっと入れようかと思ったもん。結構ね、その、まあ、スコアアタックみたいな対戦の形にはなるんだけど、どうしても、
うんうんうん、
それでも結構熱かったな当時やってて。
僕 Wii Fit 完全脱線になるけど、
うん、
Wii Fit でさ、
うん、
なんか瞑想みたいなのあったじゃん。
あった、ろうそくの前でこうひたすら黙って座る。
そうそうそう、なんか静かにするやつ。
あったあった。
あれすごいのめり込んだ。
え、あれスコア的なものないでしょ。
ないんだけど、
貫通できるかできないかみたいな。
うまくいかなかったんだよね、ずっと。
うん、はいはい。
結構いいとこまで行ってカーッってなってダメになるのがね。
そうだね。あれ結構何見てんだか分かんないけど、すげえ細かい動きちゃんと読み取るよね。
そう、なんかね、一時期 Wii Fit 1日1回ちゃんとやろうみたいなことをやってた時期があって、
うん、
1日の終わりにあの瞑想みたいなのをやって、うん、今日もダメだったっつって 毎回こう何が良くなかったんだ、あの時の右ケツの動きが良くなかったみたいなこと言いながらね、
うんうんうん、
ずっとやってたんだけど
右ケツの動き、
ついぞクリアできませんでした。
マジで
ダメだったね、あれは。
あ、そう、うち結構クリアしてたな、あれ。
バランス、体感が悪かったんだと思うね、僕は。
そう、あれ結構、でもまあなんか環境とかにもよるのかもしれないけど結構シビアだよね。
あれシビアじゃなかった、何がダメなのって思いながらね、毎回ね、
普通にじーっとしてんだけどなんかろうそく揺れ始めてカーッつって俺何したみたいなあったあった、結構。あと若干気が散るようにこうモスキート音とかが出たりとかさ、ガが飛んできてさ、ろうそくでチュッてなったりするんだよね。
そう
ちょっとヒッてなるね。ね、あと坊さんがこう歩いてる音みたいなしたりとかさ、
そう、なんか廊下ギチギチとかって聞こえるんだよね。
そうね、なんかすごい Wii Fit っていうライトなゲームのはずなのに、何ていうか確かに修行してる感あるわと思って、
あれはなんかちょっと、精神統一してたんだけどね。
そうだね、フィットネスにはならんけどっていう。
そう、
面白かったな。
まあそんなんかな。
じゃあ俺最後にあれをあげようかな、ブシドブレードかな。
あー来たよ、
ブシドブレードもいいね、あれはね。
俺実はね、ブシドブレードもどっかで1票あったかなぐらいだね。
そう、1票しかなかったんだけど、あれはね、実はね、俺ブシドブレード持ってないんですよ。
あれ、あ、そうだっけ。
そう、2だけ持ってんだけど、2はね、俺ね、1をイメージして買ったんだけど、2はちょっとゲーム性変わっちゃってんのよ。
うんうんうん、
うん、で1はね、俺どっかでね、体験版でやったことがあって、
うん、
そのイメージで、あ、もう一つ手を間違えたら即死なゲームですねこれってなって、どっかの段階で、うんうんうん、あれやりてえなってなって、で2しかなかったのよ、その中古かなんかで探した時に、うんうんうん、で、まあでも2でもそんな変わってないだろうなと思ったら、なんか思ったのと違って、
うん、
特にストーリーモードはなんか最終的にもう敵がなんか何、妖術使いみたいなやつで、なんか瞬間移動とかするやつで、なんかこれ違うぞってなってそうそう、1のね、なんかね、あのいろんな武器でなんかいかに一撃を決めれるかっていう、あのヒリヒリ感のあるゲームはとても良かったなっていうのはある。対戦として
独特だったよね。
独特だったね。BGM 全然ないしね。
ねえ。
たったったプシューみたいな。ああとか言って死ぬのも
ね。あったよね。
勝負ありみたいな。
武士道ブレードはなんか書いてたよな。あったあったあった。うん、3年3組さんから来たね。
はいはいはい。
三大対戦ゲームで武士道ブレードを過去プレイステーションをぜひと、うん、人を金槌で殴ると死ぬという当たり前のことを教えてくれる即死上等のルール、うん、は接待ゲームに最適
そうだったかな。
なるほどね、VR の走りともいえる一人称モードや歴史的敗北を喫したデジキューブでの流通などゲームの歴史を語る上で貴重な一本ですといった内容でもらってました。
そうですね、デジキューブも懐かしいですけど、コンビニでゲームが買えるってあれね。
一人称モードあんま覚えてないんだよね。そんな
あったらしいですね。俺もあんまやったことないかな。基本なんか対戦をやってたイメージが強かったから一人称はやんなかったけど、
あれはね、ほんとタイミングというかさ、
うん、
あの舐めてたらほんとすぐ死ぬもんね。
そうで、なんか構えとかもあったでしょ、なんか中段の構え、上段の構えとか、
あった
カシャカシャッとか言ってこう構えを変えるんだけどさ、なんか それがまあそこからどう切り込むかみたいなところにもあるんだけど、相手の構えを見て自分の構えをある程度変えていかないと、下段から相手が下段で構えてるのこっちが下段から切りかかると剣同士が当たってそもそも攻撃が入らない、逆にだから防御にもなってるみたいなねところとか
ね、え、ほんと独特のゲームだったよね。
独特だった。でも一撃で死ぬからさ、逆にそんなに落ち込まないんだよね。
まあね、
やられたーっつってクソーってもう一回みたいになるんだよ、なんかね、あんまりこう逆に技術力がそんなに問われないゲーム感があって
そうだよね、まあ読み合いのゲームだったのかなあれはな。
そうだね、そう、まあ読み合い、多分行くところまで行くとちゃんと読み合いになるんだろうけど、最初はもうとにかく一撃で殺したやったでみたいなにいかにいけるかみたいな話だったよね。
まあでもなんか、うん、他に類を見ないゲームだったからな、
ね、
なんかもうちょっとなんか確立してもよかった気はするんだけどな。
そうなんかね、 あれに近いゲームとかってなんか最近の方で出てたりしないんだろうかねとかちょっと思ったりはする。まああのゲームをそのままね、グラフィック綺麗にしましたで出して売れるかって言われるとちょっとよくわかんないけど、でもなんかああいう流れを組むゲームがあっても良さそうとかちょっと思うよね。
うん、
うん、
なんかね、まあだからこそなんかちょっと伝説的にはなってるところもあるんだろうけどね。
そのうち VR ゲームとかで出てくるのかな。
VR 武士道ブレード VR
武士道ブレード VR それこそ一人称してんですよ。一撃食らったら即死亡って。
ハルさんが嫌いな PS ムーブが必要そうな気がしてならない。
そうだね。あでも一本でいいかもしれない。
一本でいいな。
うん、あ、うん、そうだね。
あ、でも二刀流キャラいないとは言い切れないぞ。
あ、そうだね。二刀流か、二刀流、まあいなく、まあどうすかね、いなくてもいい気もするけど。でも確かにその刀とかさ、うん、なんか太刀とか大太刀とかある中に槍もまあわかるけど、槌っていうのがあったんだよね、ハンマーが。
ああ、あったね、あったね。
そう、それでも戦えるっていうのもまた良かったよね、なんかね。
そうだよね、
ガードを崩せるみたいな。振りは遅いけどガード崩せて
そのまま。あったあったあったあった、そんなんだった、
そんなんだったよね。あの辺も良かったな。
そうだね、
うん、
いやいろんなゲームがありました。
いや、そうですね、取り上げきれてないですね。
まあ何を隠そう、あの第1位スマブラを大して話していないというのはね。
そう、うん、まあ皆さんご察しでございます。
なんとも不甲斐ない。
まあ僕らもね、何でも知ってるわけでもないからね、なんとも。
そうなんだよな。
まあでもスマブラは未だにね、俺昔さ、スマブラがさ、うん、あのエボとかさ、格ゲーの大会に入ってるのに違和感あったのよね、
うん、
あれ格ゲーなのって思ってたけどさ、最近はもう完全に格ゲーだし、うん、なんか対戦ゲーとしてなんか認識されてるよね。
うんうんうん、
うん、エボでもなんかめちゃくちゃ盛り上がるみたいですしね。
まあ、スマブラはそれこそ一発逆転あるもんね。
そうだね、そういう意味で
見てて熱いんだろうね。
なんかね、ダメージでもう、あ、負け確定だなみたいなことになりにくいよね。
うんうん、
そこ
は、まあ、それこそそのさ、スト2みたいなああいう格ゲーで、うん、あの驚異の逆転劇を見た時の興奮もすげえ。
まあそうだな。そこからみたいな、
もうライフないから、こんな展開なんだみたいなの。
ないところからみたいな。
そうとかもあれば、そのスマブラで、あの本当にあれスマブラだったら一瞬で逆転したりするじゃない。
そうだね、なんかもうほぼ 0% のところからこいつ落としましたけどみたいな。
マジみたいなさ。
あるある。そうだよな、ああいう格ゲーのってさ、あんまり知識なくても割と見れちゃうんだよね、うん、だからなんか割と好きよ俺、格ゲーの大会とか見るの。
そうだね、 e スポーツ的な話になると見てて楽しいっていうのはあるよね、う
ん
う
ん、正直細かい技術までは分からんけども、分からなくてもなんか逆転劇とか分かりやすく分かるじゃない、
うん、
あ、今もう排水の陣なところからすげえ粘ってますねこの人みたいなのがあるとやっぱりおおって思うよね、
うん、なんかもちろん、ね、対戦ゲームってさ、うん、やっぱ見てて楽しいって部分は、まあ、今日あんま話しないけどもあるよね。
あると思う。
なんかあのぷよぷよとかもさ、
うん、
あの本当に真の上級者たちの戦いってもう意味わかんないんだけど、見ててすごいなと思うもんね。
わかるわかる。何この総裁試合みたいな。あるな。
パズルゲーとかもそういうのあるしさ、
うん、
すごい極端なお話かもしれませんけども、
うん、
もうテトリスもそうだし、
うん、
ポケモンもボンバーマンもスプラトゥーンも、
うんうんうん、
そして果てはビートマニアまで。
そうだね、ありましたね。
あの見てて楽しいってすごいなって思う。
そうだね、まあ、最近あの格ゲーとかさ、そういうのでもさ、うん、観戦モードみたいなのあったりするでしょ。ああいうのいいよね。
あるね、
うん、なんかプロゲーマー同士が戦ってるのをさ、観戦モードに覗きに行くみたいなさ、
あるね、あるね、
そうでしょ。まあ、YouTube とかでそういうのもできるってのもあるけど、アーカイブ的にね、まあ、リアルタイムにもできたりするのとかもいいよね、うんうん、
そうだね、みんなでわーわー楽しむ、それもそうだし、
うん、
もう突き詰まった世界レベルのプレーを見るっていうのも楽しいよね。
そうだよね、そう。だからなんか、まあ、形を変えてやっぱりその誰かん家に集まってワイワイ対戦ゲームやるみたいなのがやっぱり今でもなんかマインドとしては残ってるのかなって気はするよね。
そうだね、観戦モードとか特にそうかもしんないね。
ねえ、
見てみたいっていう気持ちは確かに純粋にあるわ。
そうそうそう、でなんかルームみたいになってたりするの結構ありがちじゃないですか最近。
うーん、
ルームになってて、そこでこうそのゲームの中にアーケード筐体みたいな対戦台みたいのがあって、そこでみたいな対戦するみたいな、うん、で見る人はその台を横から覗いてるみたいなイメージで見るみたいな。
そうだよね。
ああいうのいいよね、疑似的にこう。
まあ確かにね、僕もゲーセンとか行ってた時代、やっぱあの上手い人の格ゲー台とかやっぱいたもんね、ギャラリーはね。
うんうんうん、そうだよね。
ああいうの人いるとちょっと見てみたくなるもんね。
うんうんうん、なんかそういうのがね未だに残ってるというか感はあるよね。
そうだな、うん、それこそ e スポーツみたいなジャンルがなこれから育ってほしいからな。
そうだねそうだね、
うんうん、今日選ばれたようなまあ、スマブラもマリカーもスト2もぷよぷよも、
うん、
まあスト2はスト2ではないんだろうけど
そうだねスト5とかその後とか
いろんな意味でまだまだ成長していってほしいなって思いますよ。
そうですね、う
ん、まあまあそんなところでお時間いっぱいこんなもんでしょうかね。
そうですな、
今日も終わっていこうかと思います。そんなわけで最後エンディングに向かっていこうかと思います。
おーい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ、
エンディングです。
おーい、
話しましたね
そうですね、結構前編というか前回と今回で中身に話しましたね。
なかなか1時間ぐらいには収まりませんね
そうですね、半はいかないまでもぐらいのフィーリングで
ね、
うん、
まあまあでも久々の110回で、うん、110回111回で、三大丸々をやってみましたんで。
そうですね、
皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。まあ取り上げられてないのもちょっとやっぱり結構出ちゃいましたけどね。
そうなんだよな、そうなんだよな、申し訳ないんだけどもな。
全部見ておりますし全部大体ニヤニヤしております。
うん
ありがとうございます。
まあ、引き続きね、ハッシュタグゲームなんとかの、ハッシュタグツイートとかは、うん、ご自由にいろいろ書いていただいて構いませんのでね、
はい、
感想であったりとかこういう話題とかも楽しいよねとかっていうのを盛り上がっていただければなと思います。
うんうん、よろしくお願いします。
でまあまあまあまああれだな、せっかくなんでというか、
おい、
次回はまあ実はもう収録済みでして、
うんうん、予告しますか。
せっかく珍しく予告できるタイプなんで、
うん、
予告しとこうかなって思うと、
うん、
来週はゲスト回です。
おー、なるほど、そういう予告
誰が来るかはまあせっかくなんで黙っときますけども、
うん、
ドラクエの話をします
まあ察しってなってる人が多いでしょうまあそういう回です。
そうだな、この番組でドラクエって言うとなんかなんとなくなんとなくなそんな人いた気がするなみたいな
あれでしょ、ロト伝説の話でしょ。
そうそうそうそうそう、うん、来週はロトシリーズの話をしますよ。
小平さん終わったしねみたいな。
そう、僕がロトシリーズついに終わったんでね、
ワンツースリーを終えて
ちょっと総括的に話しておきたいかなと思って、
はい、
やったんですよ、
はい、うんうん、私はこう、
あの天空シリーズの話は若干出てるんですけども、
うんうんうん、
まあそれはハルさんの編集能力次第というか
そういうこと別に俺切らないよ基本
削りようがないぐらいちょっと話してる気がするんだけども。
そうね、そう、逆に俺もなんか空気みたいになってっから次
まあまあなんでね、来週は天空じゃねえやロトシリーズの話してますけども、
うんうん、
まあ遠くない未来に天空シリーズの話もいつかしたいなとは思ってます。
そうですね、6はまあぼちぼちぼちぼちっていうかまあまあ数ヶ月以内ぐらいに終わるでしょうしね。
そうです、僕のドラクエ6もそのうち終わると思うんでね、
うん、
終わり次第やっていきたいと思いますね。
おっす。
まあまあそんなわけで次回もご期待くださいよというあたりで、いつものやつを最後読ませていただきますと、この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。そんなわけで第111回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週、
投票ありがとうございました。
ポッドキャストやりたいと思い立ったらポッドキャスト制作指南所。